知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iStudio から高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は行政相談委員の伊藤正義さんと小島俊彦さんに行政相談をご利用くださいについてお話をいただきます。伊藤さん、小島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
伊藤さん、行政相談とはどういった制度なんでしょうか、教えてください。
行政相談とは総務省が管理する取り組みで、各自治体に配置された行政相談委員が国、県、市など行政の仕事について苦情や意見、要望を受け付けています。相談委員は公正、中立の立場でこれらの解決や実現に取り組み、お寄せいただいた意見などは行政の制度や運営の改善にも生かされます。相談内容など秘密は厳守いたします。
相談内容は厳守ということでね、安心して相談できますね。今回は行政相談員の伊藤さんと小島さんにお越しいただいているんですが、どのような方がお話を聞いてくださるのでしょうか。
一宮市につきましては、私たちを含め計6人の行政相談委員が相談に対応しています。行政相談委員とは市民の皆様の身近な相談相手として総務大臣から委嘱された民間有識者です。解決のための助言や関係行政機関に対する通知などの仕事を無報酬のボランティアで行っております。
どのようなことが相談できるんですか。
相談内容につきましては、年金、保険、税金、登記などの行政的な手続きや交通安全、地域の問題など様々です。これらの解決への助言、関係機関への通知を行います。
難しい内容ですとね、どこに相談したらいいかね、わからなかったりするんですが、行政相談を利用すればいいんですね。具体的にはどのような相談がありますか。またどのようにサポートをされているんでしょうか。
新型コロナウイルスが、流行しましてから、相談者の方が非常に少なくなり、これといったエピソードがございませんので、例えば以前他市であった例を紹介したいと思います。
はい、お願いします。
交通量が非常に多い道路なのに、横断歩道付近には照明灯がなく、夜になると道が暗くてドライバーが歩行者を見落としてしまう危険がある。重大な交通事故が起きないか心配なので、横断歩道付近に照明灯を設置してほしいという相談がありました。この相談を受けて行政相談員が現地を確認したところ、相談の通り危険な状況でしたので、委員は国道事務所に相談内容を伝えるとともに、横断歩道付近への道路照明灯の設置を依頼しました。その結果、国道事務所は横断歩道付近に道路照明灯を設置しました。他にも団地の近くにあった簡易郵便局が廃止され、郵便ポストも撤去されました。このため遠く離れた郵便ポストまで行かなければならないため、近くに設置してほしいという相談がありました。この相談を受け、行政相談員が現地を確認した上で、地元の郵便局を通じて日本郵便株式会社に連絡した結果、団地の入り口に郵便ポストが設置されました。困りごとがあり、どこに相談していいかわからない 制度や仕組みがわからないといったことがありましたら、お気軽に相談ください。関係機関へ相談内容を伝え、解決や実現につながるように取り組みます。また秘密は厳守いたします。
相談できる場所がある、また秘密厳守というのは、とても安心して利用ができますね。さて、今年から9月10月が行政相談月間ということで、この期間を中心に全国一斉で行政相談活動や広報活動を重点的に行うそうですね。小島さん、一宮市ではどのような活動をされるのですか？
はい、10月の2日水曜日午前10時から正午まで、行政相談の特設相談所を開設します。
この特設相談所の場所はどこでしょうか？
木曽川庁舎の3階第3研究室で行う予定です。
他にも広報活動をされるんですよね？
行政相談月間中に開催予定の美祭祭りでは、10月の26日土曜日の午前10時から正午、ブースを開設をいたします。
9月10月は行政相談月間ですので、特設相談所を開設するとのことなんですが、通常の行政相談の日時を教えてください。
はい、原則毎月第1、第3水曜日の午前10時から正午に実施しています。祝休日などによって実施する曜日が異なる月もありますので、詳しくは毎月発行されています広報一宮課ウェブサイトをご覧ください。
相談を実施している会場を教えてください。
企業会館の5階市民総合相談室で開催しています。
車でお越しの場合、駐車場はありますか？
はい、ございます。
相談への料金などはかかるんでしょうか？
無料です。
安心して利用できますね。予約は必要ですか？
事前予約は不要でございます。開催日に電話をかけるか、直接会場へお越しください。ただし混雑状況により相談できない場合もありますので、ご了承ください。
では電話など連絡先を教えてください。
はい、お問い合わせ先は企業会館5階市民総合相談室、電話番号は73局の4363です。
通常の相談日ではない日でも相談することはできるんでしょうか？
はい、月曜から金曜の午前8時30分から午後5時30分に、総務省行政相談センター聞く耳の行政苦情110番へお電話ください。聞く耳は地域社会に寄り添って一人一人の声を聞くをコンセプトにしています。電話番号は0570-09-0110 です。お困りなら〇〇苦情110番で覚えてください。お近くの総務省行政相談センター聞く耳につながりますよ。
はい、わかりました。相談に伺う際に事前に準備するものや持参した方がいいものって何かありますか？
特に、持参していただくものなどはございません。
はい、それでは最後に伊藤さん、小島さんから一言メッセージをお願いしたいと思います。伊藤さん、お願いします。
はい、繰り返しになりますが、行政相談は予約の必要がなく、誰でも無料でできます。困りごとが終わりになりましたら、ぜひ気軽にいらしてください。
小島さん、お願いします。
はい、どなたもご気軽にご相談をください。
伊藤さん、小島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お話しいただきました行政相談をご利用くださいについては、詳しくは市ウェブサイト ID100-1953 をご確認ください。お問い合わせ先は広報課、電話 0586-28-8951 0586-28-8951 8951です。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けします。まずは家庭介護教室ハートフルケアセミナーについてのご案内です。介護者同士の交流会と講義が行われます。対象は家庭で介護している方。講義は2つあります。講義1、認知症の方の基礎理解とケア。開催日時は10月16日水曜日午後1時から4時。会場は萩原町の萩の里特別養護老人ホーム。定員は抽選40人。お申し込みは10月4日金曜日までに電話で地域包括支援センター萩の里、電話0586673633、0586673633までお願いします。講義には高齢者施設の選び方、どこで最後を迎えるかの開催日時は10月23日水曜日午前9時30分から正午。会場は浅井町の浅井公民館です。定員は先着30人。お申し込みは10月16日水曜日までに電話で地域包括支援センターアウン、電話0586511384、0586511384までお願いします。お問い合わせは高年福祉課、電話0586289151、0586289151です。続いて神経難病患者家族教室についてのご案内です。医師による講話、神経難病と上手に付き合うためにと医療相談が行われます。対象は市内在住のパーキンソン病、進行性拡張性麻痺、大脳皮質基底核変性症、多系統萎縮症の神経難病患者とその家族です。日時は10月30日水曜日午後2時から4時。会場は微細庁舎6階大ホール。定員は先着20組。医療相談は3組だけ。お申し込みは10月18日金曜日までに電子申請、電話、または住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、神経難病患者家族教室と明記の上、ファクスでお願いします。ファクス番号は0586739270、0586739270です。医療相談は10月1日火曜日から18日金曜日までに電話でお申し込みください。お問い合わせは福祉総合相談室、電話0586289145、0586289145です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。続いては、休日急病診療所のご案内です。場所は、一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は、日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、0586-72-1133です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。